自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、3月21日金曜日、51回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊熊谷基地。
はい
はい、
出ました、出会い節。
あれ、比較的普通目に言ったつもりだったんですけれども、
はい、今日は航空自衛隊、
はい、
熊谷基地をね、
はい、
お送りしたいと思いますが、
お願いします。
熊谷基地、埼玉県熊谷市の北西に所在し、
はい、
北は赤城、北西に榛名、そして浅間の名峰を、西に秩父の山並みを遠望する雄大な景色に恵まれていると、
はい、
いうことで、赤城榛名分かりますよね。
赤城榛名、はい、分かります。
山ですね、
はい、
そういったものをこう背後にいただいているということですけど、
はい、
全国でも屈指の緑豊かな基地ということで、なおかつその東京からも直線で約70キロ、
はい、
首都圏から近いということですね、
はい。
熊谷基地はですね、隊員を教育する基地で、新たに採用された自衛官候補生、空曹候補者および上級空曹に対する教育のほか、熟化教育を主とする教育施設で、ここを卒業する隊員は航空自衛隊の各基地に配属されるということです。
はい、
はい、
これは入ってきた方たちがここで一度勉強されて、そこで適性とか見られて、それぞれこういろんなところに行くっていうことなんですか。
まあ、もちろん全員というわけではないですけども、
はい、
一部の方ね、こちら来られて、また全国の基地に行かれると、
は
い、いうことです。
はい、
熊谷基地にはですね、
はい、
このような所在部隊もございます。航空自衛隊第4熟化学校のほか、第2教育軍、
はい、
第1移動通信隊、熊谷地方警務隊。警務隊って分かりますよね。
あ、はい、分かります、
はい、まあ、いわゆる警察のようなね、
はい、
存在だと思っていただければ分かりやすいと思いますけど、
はい、
その第4熟化学校、熟化学校については、新隊の課程、幹部課程を卒業した航空自衛官に部隊での業務に必要な知識及び技能を習得させることを目的として、通信情報、気象並びに IT 関連、
はあ、
通信機材等の操作及び整備についての教育訓練を行っていると、
はあ、
ですからその職域に関する方はこちらの熊谷基地に来られるということですね。
はい、
うん、あと、まあ、基地障害やね、広報業、まあ、宿泊給食や施設維持管理なども担当しているということなんですね。
はい、
そしてその中にある所在された中の部隊、第二教育軍につきましては、はい、新たに採用された隊に対して基本的な教育や訓練を行うほか、
はい、
空曹、まあ、空曹という階級の方ですね、
はい、
空曹に承認する自衛官及び上級空曹へ承認した自衛官に対する教育を実施しているということです。
はい、
新入隊員はですね、約3ヶ月間、航空自衛官としては必要な基礎的知識や教練との教育を受け、その後技術教育を習得するため、全国にある航空自衛隊の部隊10カ学校に赴任するということで、
は
あ、そうすると結構多くの方がここにいらっしゃるのかな。
そうですよね、
うん、
やっぱり陸海空とこの3ヶ月間に自衛官として教わることってやっぱり違うんですか。基礎は 一緒だったりとかするんですか？
もちろん共通する部分もあるとは思いますけども、はい、大きくね役割が異なるのでやっぱりそれぞれに違うんじゃないのかな。
はい、
うん、そしてですね、はい、また別途組織の中で第一移動通信隊というのがございましたけども、
はい、
これはですね、まあ、ちょっと今本当にいいこういったことも重要だと思うんですけど、
はい、
まあ、この通信隊はですね全国どこへでも迅速に展開し、いわゆる災害派遣等でもね、
はい、
大いに貢献していただいているということだと思うんですけど、
はい、
自衛隊の通信系を構成する部隊で衛星通信装置ですよ、
はい
はい、そして各種無線通信装置のほか、はい、車両および発電機などを保有し、有事はもちろん大規模災害に活躍している部隊ということで、
はい、
過去においては御巣鷹山日航機墜落事故や阪神淡路大震災の際重要な役割を果たしたということだそうです、はい、
この大型トラックに載せられたパラゴラアンテナ、
はい、
うん、はい、初めて見たんですけど、
はい、
YouTube とかでもなんていうんですかね、その完成する前のアンテナから、うん、こう隊員の方が操作してアンテナがこう開く状態になるとかっていうのを見れるんですけど、
はいはいはい、
あ、こういうのもあるんだっていうのを初めて知りましたね。はい、
自衛隊の装備ってこの航空自衛隊だけじゃなくて、はい、空海もそうなんですけど、ちょっと我々普段目にしないものがあまりにも多くて、
はい、
しかもそれがまるでトランスフォーマーじゃないけども、
いや本当に
ちょっと想像もできないものが出てきたり、
はい、
新たな形に展開していくよね、
はい、
うん、
いやちょっと感動しましたね、ま
あ、やはりその輸送というよりか移動に関わるのかな、
はい、
それにやっぱりコンパクトでないと、うんうん、まあ、なかなかこう道路も通行できないし、
はい、
また大きい大きいほど展開に苦労してね、
はい、
まあ、有事なんかの場合は生存性が低くなってしまうということもあるし、当然大きいんで敵に発見されやすくなるとか、
はい、
いうこともあるんだと思うんですよね、
はい、
ですからこういう、まあ、OD というか迷彩とかね、そういう目立たないそれぞれ、はい、陸海空で適正なカラーを塗装してるんではないかというふうに思います。
あ、うん、前回監督にお聞きしてやっぱり情報戦ではやっぱりその通信においてすごい、うん、大切なものになってくるからっていうこともお話しされてましたので、やっぱこういった部隊がより大切になってくるっていうことなんですよね。もう、
まあ、そうですね、通信は欠かせないところであると思います、
はい、
うん、そしてこの熊谷基地はですね、忘れてはならないのは、旧軍の重要な基地でもあったんですね、
はい、
まあ、陸軍熊谷飛行学校ということで、
はい、
昭和10年1935年に開設されたと、
はい、
いうことで、まあ、自分が以前プロデューサーとして制作した特攻志願という映画の、ね、舞台にもなってますが、
はい、
とそのことについてね、また後ほどご説明したいと思います、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。イルカで名残雪です。
自衛隊で
ナイト、
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊熊谷基地をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは空自熊谷唐揚げです。
はい、まあ、航空自衛隊の唐揚げということで、
はい、
この番組でもおなじみになってまいりました、
はい
はい、今日はですねこの熊谷基地の唐揚げをご紹介したいと思います。
はい、お願いします、
まあ、熊谷基地はですね教育を主とする、ね、基地でありますので、
はい、
厳しい訓練を乗り切れるようにということで、この唐揚げでスタミナをつけてもらいたいという思いから生まれたということです、はい、夏バテ対策として飲まれていた甘酒、はい、そして生姜、そしてたっぷりのニンニクで漬け込むことでスタミナを増進させるということです、はい、そして地元のですね、名産の深谷ネギをたっぷり使ったソースをつけて二度楽しめるということなんですが、
はい、
先週ね、実は硫黄と唐辛子のご紹介させていただいて、
はい、はい、聞いてました。
珍しいものなのでぜひ皆さんで食べてはどうかという案があったもので少しそちらに載せました。
え、
はい、
見えない角度でそっと添えられてる。
はい、いや本当珍しい。本当売ってないからなかなか。
ちょっと話聞いてたんですけど、めちゃくちゃ辛そうでしたけど、僕食べ、
はい、いただきます。
あ、はい、いただきます。
これね、ちょっと甘辛いソースなんですが、ニンニクが効いたね。
はい、
ちょっといただいてみたいと思います。
そうです、この添えられてるものがなければすごい美味しそうなんですけど、ね、
いただきます。うん、唐揚げってやっぱ美味しいな。本当
唐揚げ美味しいですね。
うん、
ちょっと待ってください。
うん、
これ七味つける前からそこそこ辛いんですけど。
七味なんてついてないよ。
あ、唐辛子です。いや、さっき監督が
それはね、生姜と深谷ネギの辛さですね。
あ、深谷ネギの辛さですか。
はい、
あー、なるほど。あ、それでもこんなに辛いのか。
うん、これちょっと本当硫黄島唐辛子、はい、試してみて。
硫黄島唐辛子、
風味豊かな
色がもう。いや、ちょっとこれラジオ聞いてるラジオ聞いてる皆さん、ちょっとお伝えしづらいんですけど、七味の辛さじゃないですね。一味、見た目がオレンジ色、綺麗なオレンジ色です。すごい辛そうです。ちょっとじゃあいただきますね。
うん、
これこんなつけて大丈夫ですか。
うん、大丈夫じゃない。
大丈夫ですか。
うん、皆さんね、唐揚げって言うとまあ普通に唐揚げ思い出されるんでしょうけど、このね、空自唐揚げを紹介してから、こんなにいろんな食べ方あるんだってことを知りました。本当ね、各地で工夫されてね。あ、どうした。
すげえ増えた。辛
お水飲んでください。
はい、放送中にすいません、お水飲んだ。
いや、これ皆さんね、先週もお伝えしましたけど、本当に硫黄島唐辛子辛いんです。でもね、この空自唐揚げっていうのは聞いてますか。はい、空自唐揚げというのは本当に各地のこう特徴をすごくこう反映したね、唐揚げにされてるんで、まあいわゆるなんていうのかな、こういろんなものそれにつけて食べるんだって。
あ、そうなんですか。
唐揚げもつけるって書いてあった。
すいません監督、今何も入ってこないです。
いや、皆さん、デンさん辛いと言ってる前に、ちょっと調理手順、レシピをご紹介したいと思います。で、甘酒におろし生姜、みじん切りしたニンニクを混ぜたものを一口大にカットした鶏肉を一晩漬け込んでください。揚げる30分から1時間ぐらい前にですね、塩、薄口醤油などを加え、よく揉み込んでもらいます。そして片栗粉をしっかりつけて、2分半ぐらいですかね、揚げて5分休ませます。別途長ネギをですね、粗みじん切りにしてですね、輪切り唐辛子を弱火で炒めて、香りと辛みを油に出します。長ネギを入れてですね、炒めて残りの調味料を入れて軽く煎り煮にします。煎り煮というのはこう炒めるように煮ていくんですね。そして唐揚げにそのネギソースをかけて、白髪ネギを盛り付けて完成ということです。いや、これ唐揚げ美味しい。
唐揚げ美味しいです、
うん、この特徴はおろし生姜と甘酒なんですね。まあ、スタミナということで、
はい、
甘酒、生姜、そしてニンニクをたっぷり使った、空自熊谷唐揚げ、ね、ぜひ皆さんお試しください。
はい、ぜひお試しください。
自衛隊でナイト。
はい、熊谷基地のことについてね、先ほどご説明しましたが、ここで少し補足させていただきたいのは、
はい、お願いします。
陸軍熊谷飛行学校というね、歴史がありまして、
はい、
日本陸軍の軍学校の一つ、主として飛行機操縦に従事する航空兵士官、そして下士官となる生徒、少年飛行兵、あるいは将校の操縦学生などに対し、飛行機操縦の基本教育を行ったということで、昭和10年に、ね、できたんですが、今でもね、いろんな名残がありまして、まあ、その跡地にできたということも一つのね、大きいことだと思うんですけども、教育参考館といわれる資料館も中にございますし、
はい、
近くにですね、実は酒屋さん、造り酒屋さんがありまして、
はい、
それはですね、権田酒造さんというんです、
はい
はい、そこに空の花と言われて、この権田酒造さん1850年創業、江戸時代からですよ、創業された造り酒屋さんなんですけど、
はい、
そこに空の花という、これ実は先の大戦の実際特攻隊の方々や この熊谷基地飛行学校に通われた方々が実際飲んだレシピそのままに作った酒だそうなんです。復刻版ということですよね、
はい、
これの正規に販売してないんですけども、権田酒造さんお問い合わせの上ですねご注文いただくと、常備は置いてないんですけども時折作られるそうなんで、ぜひ皆さん当時の味というのをね、
はい、
体感されてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、そしてもう一つご紹介させていただきたいと思います、
はい、
熊谷基地の、ね、イベント情報なんですが、
はい
はい、じゃあどうぞ。
はい、熊谷基地、桜祭りというものが、うん、令和7年3月29日土曜日9時から、朝の9時からですね。
これはもうあれですね、ほぼ1週間後ですね。
はい、はい、1週間後です。で、昨年の桜祭りも X とかインスタで拝見したんですけれども、うん、まあ満開の桜の中に、泊まるブルーインパルスや CH47J の、 チヌークなんかもこう泊まってたりするんで、はい、やっぱり桜の中で見る、飛行機群っていうのもまたちょっと別な思いをもこう持って見れたので、う
ん、なかなかの飛行機の展示って別にもちろん飛んだ飛行機もねかっこいいですけど、はい、飛行機ってなかなかね我々にこう馴染みのない存在じゃないですか。乗りはするけど、
はい、
旅客機ばっかりでしょ。
はい、そうです。
だからこういう航空機っていうのは本当見慣れないし、はい、間近で見てこの飛行機はマッハを超える速度で飛ぶのかと思うと、
はあ、そうかそうか、そう
です。非常にこう驚きがね、
はい、
隠せないような、
はい、
そういう状況なんですけど、そういった各種航空機、
はい、
これは航空自衛隊の歴史を彩るですね、F104 とかですね、
はい、
F1 などそういった飛行機もありますし、
はい、
練習機 T33 とか T6 とかですね、非常に珍しい航空機も展示されているということなので、はい、ぜひちょっと皆さん、3月29日、
はい、
朝9時から15時までね、
はい、
その桜祭りということでイベントやられているようなので、
はい、ぜひ
皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。
ぜひ、
はい
はい、ではここで一曲お送りしましょう。もう3月の末でございます。もう皆さん春の息吹を感じていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、ここで一緒に曲を通して共感できたらなと思います。あいみょんで春の日です。お送りした曲はあいみょんで春の日でした。
はい
はい、
先ほどの桜祭りですね、
はい、
ちょっと補足の説明をさせていただきたいんですが、
お願いします。
なんと先月からですね、
はい、
元ブルーインパルス所属しておりました T4、
はい、
それが常設展示が開始されたということで、
お
これいつ行っても見れるということですよ。
あ、しかも国内初なるんですか、
う
ん、
その屋外のね常設展示ということで、
あ、そうなんですね。
これはねちょっとなかなかないですよ。
そうですね、うん、ちょっと関東圏の方はこれぜひ、はい、
そうですね、今もうね、この桜祭りいろいろ候補されてるようですけど、基地内に植えられた、ね、桜の約800本ということで、
はい、
県内有数の桜の名所となってますので、
いや素晴らしいですね。
ぜひこの土曜日にですね、はい、29日土曜日に行かれてみてください。
はい、
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
今回はすいません、ちょっとまた食べ物の話になってしまいますけれども、
はい、
本当に辛いの苦手なんだなっていうのはちょっと今回の空自熊谷唐揚げで、はい、ちょっと監督に多大なご迷惑をすいません咳込んでなんか声が聞かないとかもすいません。
いや、でもね本当先ほど申し上げましたけど、やっぱ唐揚げね、はい、各地の特色が出て、
はい、
唐揚げ一つでこんな楽しめるんだなということをね、はい、この番組を通じて本当発見しました。
はい、
はい、
ありがとうございます。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。